コロサイ人の手紙の第2回になりますが、今日から一章を少しずつこう見てまいりたいと思います。まず、パウロとコロサイ人の人たちとの関係、前にもお話ししましたが、パウロはコロサイの教会に一度も行っていません。そしてまたコロサイの人たちに、直接福音を語ったわけでもありません。この手紙を書いたのは、ですから各パウロにとっても非常にこの手紙をどういうふうに書いたらいいかちょっと戸惑っただろうと思いますし、またこの手紙を受け取ったコロサイのクリスチャンたちもパウロのこの手紙をどう受け取ったんだろうかなというふうにちょっと想像してみると戸惑いがあっただろうなと思うんですね。ただ、パウロがそれでもこのコロサイの教会に手紙を書き送らなければならなかった、そんな事情と考えながらパウロの挨拶をから見てまいりたいと思います。前回もお話ししましたように、パウロがこのコロサイ人への手紙を書いた時にコロサイの教会に非常に大きな誤った教えが入ってきた。全ての組織というものがこう、組織だけじゃないですけれども機械類でもそうでしょうかね、外側からはちゃんとこう硬いカバーがしてあって外からの衝撃には強いんですけれども、中から壊れると意外と脆く壊れてしまう。人間の集まりもそうであります。外からのあからさまな攻撃に対しては中は結束して硬いものであります。しかし中にから崩壊していくときに、これは本当にあっという間に脆く崩れ去ってしまう。ですから内側をこう固く締め付けようとしまして、無理難題な規則とか、または奉仕をさせるとかということが結構世の中ではあります。でも教会はやはり自分の内側を固めるために、この何か特別なことをさせたり、または誓わせたりということはいたしません。ですから逆に言うと、誤った教えが非常に蔓延しやすいとも言えるかもしれません。でパウロはこのコロサイの手紙を書いた時に、それは非常にその危機感を感じさせられたのがコロサイの教会のようです。でコロサイの教会はですね、大きな教会ではなかったようです。なぜかというと、コロサイの町自体も実はそんなに大きな町ではなく、かつては繁栄しましたけれども、このパウロの時代にはやはりエペソとかテサロニケの方が大きな町だった、町だったようです。コロサイだとかピリピだとか、そんな町の方がはるかに大きかったようであります。ちょっとすいません、私これはパウロの時代のアジア、コロサイを中心としたこのちょっと色の黒いところが、これが海だというふうに思ってください。白いところが陸地であります。でコロサイという町がありますが、コロサイの道筋にラオディキアがあり、エペソがあって、スミルナがあって、ペルガモとかトロアスというのがあります。そして南の方に下ってきますとペルガだとか、また東の方に行きますとアンテオケとかという教会町があります。でこういった周りの町から見ますと、コロサイとかコロサイに対してラオディキアだとかエペソだとかスミルナまたはペルガというこの町の方が、このパウロが手紙を書いた時代にははるかに大きな町だったようであります。ですからそこのに集う クリスチャンたちもやはり大きな教会を作っていたように思われます。ですからパウロにとってこの手紙を書く意味がどこにあるんだろうかなというふうに思わせるところであります。なぜならば今はそれほど他のねパウロが伝道した直接の教会ではないんですよね。でパウロによって建てられた町の教会ではない。ですからパウロの責任があるかって言ったらばない。まあ変な話ですが責任の所在なんていうふうに言えばパウロはこのコロサイの教会に対して特別に何か重荷を持たなければならないというふうな責任があるわけではありません。でまたその町も小さいし教会も小さいのでこの他の大きな町の教会に来るに対してそれほど影響力がないと普通考えてしまいます。しかしパウロはこのコロサイの町のクリスチャンたちにあえて手紙を書いた。一度も会ったことがない。そしてまたそれほど他の教会に対する影響力という点から言ったらばあまりそんなに力がないだろうと思われるそういう町の教会に手紙を書いた。そうしますとそれはなぜかと言いますとやはり誤った教えに対する警戒なんですね。私たちは、行いを見てどうこうと言いますけれどもパウロが非常に問題にしたのはやはり正しくない福音が伝えられるということ。それはたとえ小さな町の小さな教会から始まったとしてもそれは全体に広がっていく決して見過ごすことのできない問題。それが誤った教えということだと思います。ですからこのコロサイの手紙を見ますとですね非常に当時このアジア地方ここら辺の全体を含めてある誤った教えがこう広がっていってしまっているという現状を見ますしまた他の手紙も大体このアジア州だとかねこの陸地の方に向かった手紙が多いんですよね。でパウロは重荷を持って異邦人に対して伝道したっていうのもあるんですけれども当時流行って大きな問題として出てきたのはやはり二元論霊肉の二元論的なもの。霊的なものは良いもので崇高でそして肉体的なもの目に見えるもの物質的なものは劣ったもの価値のないものという教えがキリスト教に影響を与えましてイエス・キリストは肉体を持っているからあれは本当は神でも何でもないんだというふうに考えていく。神が霊的な存在が人となるなんてことはありえないというふうなこの誤ったキリストの理解がこの広がっていったようであります。ですからパウロはこれを放っておくわけにはいかない。小さな町の小さな教会であったとしてもまさにこのパウロが神の前に委ねられた福音をこう正しく伝えていく福音を守るという使命において決して妥協することができない。そのためにこのコロサイ人の手紙全体は実はキリストが神なんだ頭なんだっていうことが前面に出ている一つの特徴です。キリストこそ神である、我らの頭である、私たちはこのお方に従うんだという主張が非常に強く出ているのがこのコロサイ人への手紙の特徴の一つです。他にもあるんですがそれがまず見えます。そしてですからパウロはなんとかその自分の伝えていること言っていることに耳を傾けてほしいとこう願っているんです。でこの時に私たちは一つ直接パウロと関係のないクリスチャンたちに対してどうしたらばパウロは自分の言っていることを聞いてもらえるかということで最初の挨拶にそのことを表して伝えようとしています。一節でこう言ってます。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロおよび兄弟テモテから とこういうふうに書き出しております。パウロはここで神の御心によるキリストイエスの使徒パウロ、そして兄弟テモテからコロサイにいる生徒たちへ、そして、私たちの父なる神から恵みと平安があなた方の上にありますようにと、こう挨拶を二節でしていきます。でここでなぜそのパウロの姿勢が自分の話を手紙を真剣に聞いてほしいというふうに言っているこの挨拶から見られるかと言いますと、パウロは自分の立場をコロサイの兄弟姉妹たちにはっきりと断言していきます。直接会っていません。直接パウロがコロサイの教会の人たちに語ったわけではありませんし、自分の伝えた福音によって教会ができたわけではありません。ですから先ほども言いましたように何の関係もないように思われる人たちに対して伝えようとした時に、パウロはこう断言していきます。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロというふうに自分のことを断言して挨拶していきます。つまり自分のこの手紙を決して軽んじてはならないという断言であります。で他の手紙でも、例えば第一コリントやピリピやテサロニケのやピレモンの手紙においても、このパウロは同じように言うんですが、同じ手紙を書いているその相手、一緒に書いたっていうんでしょうか、コロサイの人たちのことを心配しているこの兄弟テモテについては使徒というふうには言わないんですよね。兄弟テモテというんです。だから自分は神によって、神の御心によって立てられた使徒なんだ、その使徒というのは自分だけなんだということを言ってますよね。テモテは兄弟なんだ、主にある兄弟なんだ。ですからこの挨拶においてはっきりとあえて区別してるんです。テモテは兄弟、あなた方にとっても私たちにとっても主にある兄弟、でもパウロはあなた方にとっては使徒なんだ、神の御心によって立てられた使徒なんだ。まさに使徒っていうのは神によって選ばれ、そしてその福音の指針がメッセージが委ねられて使わされたもののことであります。つまり使徒というのは神を代表するもの、代弁する意味である大使の役目、それを使徒職というふうに言います。つまりキリストのこの十字架と復活の証人、特別にそれは選ばれているものである。でパウロはその自分のことをこの人の働きの9章を見ますと、いつもそのことを自分がこの福音を伝えるものとなったこと、クリチャンとなったことを、こうその出来事を、九章の出来事を繰り返し明かししていきますね。そして第一コリントの15章においても同じことを言っていますが、やはり直接自分は主の復活の証人なんだ、それによって選ばれた、だからあなた方に福音を伝える権利があるし、あなた方は私の言葉を神の代弁者としての言葉として聞くべきであるというふうに、これを強調するために兄弟テモテっていう言葉と自分が使徒っていうこととをこう区別して並べております。これは非常にパウロが強い口調で語っているところです。しかし同時にですね、面白いですね、使徒っていうのはじゃあ頭がいい、社会的地位がある、または何ですか、雄弁であるとかね、そういったまた血筋がいいかという問題ではないことを同時にパウロは語ります。神の御心によるっていうふうに自己紹介しているところです。この召しはまさに神ご自身が選んで使徒としたのであって、自分で使徒となるものではない。だからパウロは神が選んだんだ、神の御心によって選んだんだから、だからパウロのこの立場、 パウロが語るその言葉を尊ばなければならないと強調するわけです。自分のこの人間的能力で自分が人となったというふうに言うならば、さらに上にたくさんのこの優れた人がいるでしょうね。自分の人間的能力であるならば、そのようにしてさらに知恵のある人、知識のある人、その人が来たらば、その人は引き下がらなければならなくなっていってしまいます。ですから人は知恵にもこの能力にも生まれにもよらない、血筋にもよらない、神の選びと御子による。だからこの使徒職っていうのは特別なんだ。ですからその人が学歴がどうであるかということで、その人の話を聞くとか、神の言葉として受け入れるとか受け入れないとかというふうな判断をしてはならない。このことをまずパウロは言います。それは今日牧師の職務についても言えるんじゃないでしょうか。牧師の能力や知識、生まれ、学歴などで牧師という職務に就いたわけではありませんし、就くわけではありません。もしそうならば、一つの例えを言うならば、私よりも優れた学歴を持った人、また血筋を持った人たくさんいるでしょう。そしてまた私よりも優れた知識を持った人たち、または管理能力というもので言えば持った人がいますよね。ならばその人が私と代わって牧師職に就かなければならなくなります。また教会はそういう人を学歴を全部調べてね、そして能力を調べて、そしてはい、あなたは一番上ですから、じゃあこの教会の牧師になってくださいというふうに選んでいかなければならなくなります。ですから後からまた優れた人が、そういう意味で優れた人が来たら、また牧師を交代していくというふうになっていってしまいます。しかしパウロはそうではない、神の御心によるんだと言います。やはりそれが実は私が牧師職であるということの動機でもありますし、またその働きをさせていただいている理由でもあります。ですからこの牧師職というものがある意味で神様からもう退けと言われる時があると思いますが、その時は退かなければならないし、またその召しにいただいたものが、その召しが本当にそうかどうか、神からかどうか、御心によるかどうかということは教会は判断をして、その血筋や学歴によってではなくて、召しによって牧師を選んでいく、そしてその言葉に聞く、これが実はパウロが伝えようとしていることですし、私たち教会がしていかなければならない点であります。それなのにこのコロサイの手紙と分かりますけれども、それをそのパウロの発その使徒職のに対する立場と全く反対のことをして言ってきたのが、これがコロサイの中に起こってきたこの異端の教えなんです。学歴だとか、この世の知識だとか知恵だとか、そういったもので、がなければこの教会は栄光を表していけないっていうふうに考える。だからキリストを信じちゃだけじゃダメなんだよという考え方があるんです。ですからパウロは言うんですよね。いや、そうじゃないということを言うためにパウロはこんなことをあえて言うのであります。2章の10節でこう言っています。そうですね、8節から10節を読みましょうか。2章のあの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい。それは人の言い伝えによるもの、この世の幼稚な教えによるものであって、キリストによるものではありません。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。つまりキリストを知ってるだけじゃダメなんだ、いろんな知識や知恵がなきゃダメなんだっていうことに対してパウロ違うって言ってるんです。キリストがで十分なんだ、キリストを知らなければ他のものは、この世の幼稚な教えであって、それはたとえ 全てのものをの知識があったとしても満ち満ちた歩みとは言えない、こういうふうに言います。ですからコロサイという町はその意味で非常に大きな町の教会は試練を受けています。このコロサイの信徒に対してパウロは人職の権威、神の御心によって建てられるということがどんなに十分であって、またどんなに権威をそれゆえに持っているかということを迷うことなく語ります。そして自分の伝える福音に耳を傾けさせようとします。コロサイの教会に忍び込んだ誤った教えはその意味でとても重大な誤りであったわけですし、また世の教会が本当に受け入れやすい実は教えだった異端だったということです。確かに先ほど言いましたようにコロサイの町はラオデキアやヒエラポリスの町々から見ればいかにもちっぽけな町であります。で、こういった状況の中でコロサイのクリスチャンたちは逆に大きな町またはエルサレムからユダヤ人のクリスチャンたちが来ますとね、やはり一種の負い目を感じてしまうんでしょうね。で、結構そういう教会ってありますよね。前、今はあんまりないんですけれども、いろんな大きな集会なんかに行きましてね、全国の BBF の集会なんかに行きますと、何人になりました、今人数何人ですかというふうなことがよく言われます。言われた時期もありました。そうすると、いやすいません、人数少ないんです、小さな教会で申し訳ありません、なんていうふうにこう言って会話が始まるなんていうことが、かつてありました。今はそういうことを言う人ほとんどおりませんが、しかしコロサイの教会の人たちはどうもそういうひがみって言ったらいいですか、負い目と言ったらいいでしょうか。で、すいません、教会が小さくて、謝る問題ではないんですけれども、ついそのように言ってしまう。で、そんな状況がコロサイの教会の中にあり、ですから有名な世の中で有名な人が来て、人にこの教会で何か証ししてもらったら、有名な世界的な有名な人に賛美してもらったら、きっと教会は恵まれるんじゃないかとか、というふうに自分たちをこの小さな、ますます小さなものと言ってしまったようです。ですからその教えがどんなに福音から離れていたとしても、有名な人が言った、偉い人が言った、だから正しいかもしれないというふうにこの惑わされていったのがコロサイの教会のようであります。で、そういった劣等感といったらいいでしょうか、そのことをパウロは知っていたようです。なぜかと言いますと、この挨拶の中で2節で、これよくパウロも使う言葉ですが、コロサイにいる生徒たちでキリストにある忠実な兄弟たちへとこういうふうに言っています。キリストに忠実である者は生徒なんだというふうに言うんです。つまり神様のために特別に価値あるものとして選び分かされたものなんだということです。ですから、そのどれだけの学歴があるかとか、財産があるとか、社会的地位があるとかによって生徒になるのではなくて、ここに言ってるようにキリストにあって忠実なその歩み、それが生徒か生徒でないかを決めているんだよと言っています。この生徒という呼びかけは、この成果のことではなくて、この身分やその価値ではなくて、その社会的なそういったものではなくて、神に対してキリストに対して忠実である。じゃあどこまでが忠実で、どこから忠実でないかっていう、そういう比較の問題ではないですね。ここで言ってるのは神を信頼している、そして神により頼んでいる、そういう神様によってそのために選び分かたれたもの、これを生徒という。これは旧約聖書の中の このイスラエルを背景として言ったものでしょうね。だってあのイスラエルの人たちって歴史を見てると分かりますけれども、立派でした。そうじゃないですよね。さまざまなあの神様に対するあの不忠実な姿をしながら、でも神の民として選ばれて、ずっと続けられ神の恵みの中に、置かれていく神の民であります。ですからここで聖徒というふうにパウロはコロサイの小さな町の小さな教会のクリスチャンたちに対して、あなた方は聖徒なんだよと、このように強調いたします。そしてその聖徒たちに対して、キリストにある兄弟で、キリストにある兄弟に対して私はキリストによって聖徒とされたもの、使徒とされたもの、ここにつながりがあるんですね。一度も会ったことないけれども、あなた方はキリストにあって兄弟です。そして私はキリストにあって使徒とされたものです。だからキリストにあるものとして、あなたはキリストによって使徒とされた、メッセンジャーとされた私の言葉を聞きなさい。だからパウロとコロサイのクリスチャンたちをつなぐもの、ね、パウロのあの使徒職、牧師と信徒とをつなぐものっていうのは同じキリストにあるという、そのつながりで、あなたはこの言葉を聞かなければなりません。聞く義務があるし、聞く権利がある。クリスチャン同士の結びつきもやはりそうであります。キリストにあって、キリストの贖いによって神と結びつけられ、またクリスチャン同士の結びつきがあるということをパウロは語ろうとしています。ですから教会において誰が偉くて誰が卑しいか、誰が上で誰が下か、その意見や発言の正しさはこの誰が言ったかではなくて、それが神の御心にかなったものかどうか、聖書の教えにかなっているかどうかが大切なのであって、その学者が言ったから言ったか言わなかったかという問題ではありません。で、こう述べた後パウロはさらに続きます。キリストにある忠実な兄弟たちへと言った後、どうか私たちの父なる神から恵みと平安があなた方の上にありますように。恵みと平安というこの表現はパウロ独特の挨拶のようです。で、これはヘブル人たちのシャロームという平安何時にあれというのと、ギリシャ人たちの恵みというあれというカレイという言葉なんですが、その両方が合体した言葉がこの言葉のようです。恵みと平安があるように、この中でこの神の恵みと平安っていうのはただ単にユダヤ人たちだけのものではないということを言ってるんでしょうね。そしてギリシャ人たちが使う恵みあれっていう挨拶とそれとが両方話されてるんです。それが実は神にあってなんですね。ですから異邦人のこのユダヤ人でないコロサイの人たちも神様の恵みをキリストにあって得る人たちだよというふうに言います。神にあっていただくことのできる人です。そしてその私たちは3節、いつもだからあなた方のために祈り、私たちの主イエスキリストの父なる神に感謝していますと挨拶を送ります。で、ここで一つ大切なことは、なぜパウロはコロサイの教会の人たちに向かって私たちの主イエスキリストの父なる神に感謝する、感謝する理由なんです。なぜパウロはコロサイの人たちに対して父なる神にことで父なる神に感謝しているのか。私たちも本当に私たちの伝道の証や教会の証を通しましてね、神に、神様感謝します、あの人を守ってくださって、あの人を用いてくださってっていうふうな祈りをやはりしてもらえる教会でありたいなと思うんですが、そのパウロはじゃあなぜ父なる神に感謝を捧げたのかというと、4節で、それはキリストイエスに対するあなた方の信仰と全ての生徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからです。で、しつこいようですが、 これも順番大切ですね。パウロがコロサイの教会について聞いたこと、それは2つあります。それはエパフラスがこのパウロに伝えてきた事柄かもしれません。このコロサイの教会が実はどんな教会なのかと言いますと、この4節でありますように、この2つであります。一つはキリストイエスに対する信仰、あなた方の信仰。二つ目は、すべての生徒に対してあなた方が抱いている愛。そのことが知らされて、パウロはコロサイの教会のことで神に感謝をした。このような状況の中で、そういう教会が立て上げられていることを感謝するというのであります。このコロサイの人たちの信仰は生徒たちへの愛とこうつながっているんですが、しかしその順序です。キリストイエスに対するあなた方の信仰、そのイエスキリストと結びついているその信仰の上に生徒たちに対する愛、この順番は決して単なる語呂合わせではなくて、この順番はとても大切なものです。ですから彼らの信仰はキリストに結びついている、そしてそこだけで終わってないんですね。生徒たちへの愛とつながっている。私たちは誰かがイエス様を信じたことを喜びます。しかしそれだけで終わってはいないのがコロサイの教会です。その本当の感謝を捧げる理由はもう一つ、その信仰によって結ばれる聖霊による愛の実を見たとき、それが感謝につながる。神様にこの感謝せざるを得なくしたパウロのこの聞いたところのコロサイの評判であります。そしてじゃあこのパウロは信仰と愛は どうしてそれが感謝につながっていくかと言いますと、それをパウロはコロサイの人たちが自分たちの努力や頑張りでね、それをしたわけではないからなんです。それが5節です。5節でこう書いてある。それらはあなた方のために天に蓄えられている望みに基づくものです。ですからイエス・キリストに対するその信仰と、そしてまたその生徒たちに対する愛というものの、はどう、その原因はどこにあるのかっていうと、天にあるあなた方のために蓄えられている望みに基づくものだ。ですからこの際の教会の人たちは天に自分たちの宝が蓄えられている、イエス・キリストのゆえに。そこに望みを置いているので、キリストに結びつき、まあ結びついたからそうなったとも言えるんですが、結びつき、また兄弟姉妹同士、兄弟同士、この交わる時に愛の交わりができる。そう言いますと、コリントの第一の手紙の13章でありますように、信仰と希望と愛が、これがワンセットになっている。でパウロはその互いに愛し合うということの中にも、そしてキリストを信頼するというその信仰を保ち続けるということも、天に私たちの宝が蓄えられているんだ、そして私たちはその天の宝を神のもとに行った時にそれをいただくんだという希望があるので、それができる。つまり私たちの能力や力、この世の誉れによって希望を置いて兄弟愛を持っているわけでもないし、そしてまたキリストをそうしたら信じているわけでもない。この地上でキリストを信じたら財産が豊かになるだとか、キリストを信じたら健康になるだとか、キリストを信じたら有名になるだとか、ということに望みを置いているので信じているわけではないから感謝しているんです。でも私たちはやむと信仰しても全然いいこと何もないわなんていうのは、信じたら何かいいことがあるこの地上でね、というふうに望みを置いていると、兄弟生徒に対する愛は出てこなくなります。何になります？妬みになっちゃうんです。あの人があんな風に良くなってる、でも私はつってもなんか不公平だなんていうふうになっていってしまう。 それはこの地上で信じること、また兄弟愛を持つことによって、この地上に望みを置いて何か得ることがあるかと思うから、そういうふうにその歩みはおかしなものになってしまいます。しかし天に対して宝があることを積んであること、私たちは天に行ってその神様が蓄えておいてくださったその宝を、つまり天国に入るというその望みを置いているならば、本当の意味で兄弟愛、生徒に対する愛も、また信仰も、これも私たちのうちに実は豊かに実を結ぶものとなっていくんでしょう。ですからクリスチャンが天を思わずに、天国への望みと希望を持たずして信仰生活も、愛によるその生徒の交わりもできなくなってしまうのは当たり前であります。私たちが天を忘れるときに、天の御国に入れるというその恵みを忘れるときに、その望みから得られる満たしを受けることができなくなってしまいます。そうすると、この天に対する望みを失ったときに、私たちは地上のもので代用しようとしてしまいます。それが人間の哲学であったり、伝統であったり、しきたりであったり、社会的地位であったり、世の中の評判であったり、財産を貯めるということであったりする場合が出てきます。しかしそれらによって私たちは決して満たされるものではありません。でも私たちはそれらで満たさなければならなくなっていってしまう。私たちはいつも天を思っているということが、これがなくなってしまうと、そうなるとパウロはコロサイの教会の中で出てきます。ですからコロサイの教会の異端というのは、誤った教えというのは、イエス・キリストを信じているというだけではどうにもならないんだよ、ちっとも良くならないんだよ、もっとこの世の哲学や教え、それにこのよって私たちは成長していかなければなりません。神から離れていってしまっていることに気がつかなくなってしまうのであります。ですからこのコロサイの教会の中を、この手紙を見ますと、教会の中にどうも裁き合うその姿があったようですね。批判の視野で、そういうふうになっていってしまう。パウロはこの手紙において、ですからキリストが頭であるということを明確に強調していきます。先ほどお読みしたところです。キリストが全てのことにおいて第一であり、キリストのうちに全ての知恵と知識、力があると、パウロは先ほどの2章の10節で強調します。そしてパウロはこの手紙を、このローマの監禁状態の中から書いています。決してパウロはね、自由で、そしてもう豊かな中にあるわけではありません。いつ裁判が開かれるか見通しもつかないような牢獄の監禁状態の中で、でも多少自由は許されていたようです。ですからパウロはこの手紙を書いて送ることができましたね。またエパフラスの訪問も受けることができました。でもまだ裁判始まってません。裁判が始まってどうなるかは分かりません。そんな状況の中でこのパウロは手紙を書いています。でこの手紙は、コロサイの手紙もこの時に書かれたんですが、この時に書かれたのは、エペソ人の手紙もこの時書かれたと思います。またピリピ人への手紙もこの時に書かれたんでしょうね。ですから非常にエペソ、ピリポ、コロサイは似ているんです。非常にこの表現が似た表現をして書かれています。でパウルはこの手紙を、このテキコを使ってコロサイにこの手紙を送ります。これが4章の、このコロサイの手紙の4章の7節8節を見ますと、そのことが書かれていますね。でコロサイ人への手紙も、教会がそのエペソの教キリストのエペソ人への手紙と同じように一つの対になっているようです。そしてそこら辺の近くにね、この手紙が回し読まれたんだろうと思うんですが、このコロサイ人の手紙を見ますと、キリストこそ頭だということが強調されます。しかしエペソ人への手紙に出てきますのは、キリストの体が教会なんだということが強調されていきます。でピリピ人の手紙の中を見ていきますと、福音宣教というのは時とか場所によって なされるものではなく、どんな時にでも証しできるんだということをこう伝わっていくということが伝えられていきます。でこのようにして、パウロはコロサイの教会が教会であることをこう願い続けていくわけであります。そして6節でこう言います。この福音はあなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解した時以来、あなた方の間でも見られる通りの勢いを持って世界中で実を結び広がり続けています。福音はそのようにしてあなた方に届いたのです。言ってるんですね。パウロは言うんです。誰かの特別な努力とか力だとか能力によって福音が広がったんじゃないんだ。つまり神の恵みを聞いて本当にこの福音の恵みを理解した人たちによって、その生活の行く先々で広まっていくんだ。そしてとうとう最後には世界中に広まっていくんだというふうに言っています。でその一つとしてあなた方はその福音を聞いたんだよ。ですから私たちはこの世の哲学や知識と言われるもので伝えなければこの広がらないということに対して、そんな幼稚な教えに惑わされてはならないとパウロは語ったわけであります。ですから福音が正しく深く理解されて福音が伝えられていく、そのことによって広がるのでなければ、いろんな方法、この世が用いるね、さまざまなその伝道方法によって福音が広がるというものではないということをパウロはコロサイの人たちに対して言っています。ですからコロサイの人たちが福音宣教、福音が広がっていくということは、あなた方自身が福音を深く正しく理解をしていくならば当然広がっていくものであって、やり方や方法がまずいから広がらないとか、まあうまかったから、うまくいったから、方法がうまくいったから広がったとかいうのではないということをパウロはここで語っていますよね。でしかも7節で言います。これはあなた方が私たちと同じしもべである愛するエパフラスから学んだ通りのものです。彼は私たちに代わって仕えている忠実なキリストの使い人であって、とこういうふうに言っています。私たちに代わって仕えている忠実なキリストの使い人だと言います。これから推し量っていきますと、パウロはエパフラスの働きを心から支持し支援していたんでしょうね。でこのエパフラスがの働きが特別に世に受け入れられたわけではありません。そうではなくて、この同じしもべでこの私から聞いたそのものを、あなたもエパフラスから同じ通り聞いたので、だからあなた方のその神にパウロが感謝するような教会が立て上がってきたんだというふうに言っているわけであります。しかも同じしもべであるというふうにエパフラスのことを言っています。しもべっていうのは、よく言われるんですが、自分の意のままに生活することのできるものをしもべとは言いません。主人の所有として全てのことにおいて常に主人の命じるままに働く者のことをしもべと言います。奴隷です。これに反して異端の教師は言うんです。主イエスキリストの意志と言葉に服するだけではダメだというのが異端の教えです。でもパウロはエパフラスは私たちと同じしもべだ、神のしもべでありキリストのしもべだ、だからエパクラスは自分の考えや思いをあなた方に伝えたわけではないんだというふうに言っています。だから彼の言うこと、彼から聞いたことを保つようにというのであります。そして8節が結論ですね。小さな私たちは御霊によるあなた方の愛を知らせる、私たちに御霊によるあなた方の愛を知らせてくれました。ここでもパウロは言います。彼らの愛が コロサイの人たちの教会の愛が御霊によるというふうに説明されます。私たちが生来持っている愛はとこの御霊によるというのは違うということを言っています。私たちの生来持っている愛というのはどうでしょう。打算、計算づく、自己心、自己中心、そういったものに基づいた自己満足って言ったらいいんでしょうか。そういったものをこれと切り離すことのできないのが私たちの愛であって、御霊によるものとは全然違うんでしょうね。コリントの第一の13章を見ますとね、御霊による愛というものがどんなものなのかを丁寧に語っております。私たちは神の御言葉の働きの身としての愛、まさにガラテヤ人の手紙の中で御霊の身と言っているものも、これも神が結んでくださる御霊の身であって、私たちが努力して得るものではありません。相手方の値打ちや功績や、また人の素質、そういったものをこう根踏みするような、その愛の持ち方、関わり方は御霊の身による愛の交わりではないということが言えます。御霊によるあなた方の愛というふうにあえてパウロが言っているのは、そのことを強調しているんでしょうね。ですからパウロが、攻撃するコロサイ人への手紙の中に入ってきた異端というのは、そのように御霊の身による愛ではなくて打算による愛なんでしょうね。偽教師たちは自分たちに人々の心を結びつけようとして教えをしている。これがパウロが最も嫌うこの神の愛をという言葉を使いながら、はるかに神の御心とは違った歩み、それを指摘しているところであります。私たちは、その交わりを御霊によって、ただその人がキリストにあるがゆえに愛する、その愛する対象がもしかしたらこの世においては愛を受け世話を受ける値打ちもないものであるというふうに言われるかもしれません。しかしフランク・コールという人が全ての人生においてイエスという、本がちょっとあるんですけれども、その本の中に何もできないとか何もしない、役に立たないということにおいて存在する、する意味があるのか、生きる意味があるのか、あるっていうんです。なぜかというと、その何もできない人、そして人の世話になるしか生き延びれない人、その人は人に対してその世話をさせる、その喜びを提供する存在、この存在は人間社会の中になってなくてはならない存在であるとさえ言い切ってます。彼は捕虜収容所の中でね、ナチス の, その収容所の中で明日死ぬかもしれない、ガス室に送られるかもしれないという最悪の状況の中でそのことを語りました。ですから私たちは本当にそこに、何を基準にして交わる価値とか値打ちを見るのかということを改めてパウロは強調しています。御霊による、それがパウロがコロサイの教会に手紙を書いた、また動機でもあります。そういう教会だからこそ正しい福音に立ち続けてほしいし、また本当に御霊による聖徒の交わりを、またその評判を聞くことができたならば神に感謝することができると、その願いを持ってこの手紙を書いたのであります。キリストの十字架に示されたまさに愛であります。この自己否定的な最高の愛の模範がキリストにあることを知って、キリストにある私たちは交わり、キリストにある忠実な兄弟たち、キリストにあって愛をこの身を結ぶ、そしてキリストにあるその天の御国に蓄えられている望み、まさに全てキリストにあってということが強調されています。 私たちのなすことの動機にキリストにあってっていう、キリストにあるものだから、だからこうしますという動機を持っているでしょうか。そんなことを教えられる手紙であります。パウロの教えをもう一度その点で考えてみたいと思います。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、キリストにあって神の召しによって、そして私たちは神によって選ばれた、その恵みによって御言葉を聞き、また御言葉を実践し、御言葉に立つ生き方を選んだものであります。この世の価値でもし私たちが生きていこうとするならば、どんなにか戸惑い、そしてまた中心を失い、そして人々を批判し批判される世界の中で戸惑うことでしょうか。どうかキリストにあって生きるその幸いを保ち続けることができますように、御霊なる御霊の実を私たちのうちに結ばせてくださいますようにお願いいたします。主の御名によってお祈りいたします。